今日初めてここにいらっしゃる方もあろうかと思いますけども、先ほど会長が申しましたように、この記念館が磯野村の大変な、財力を使ってできましてからちょうど15年ということでございます。で、普通ですね、奉行所といいますと何か裁判所というテレビなんかのイメージがあるわけですけども、裁判の仕事もあるわけですが、奉行所はいろんなもう人々の生活の全てを扱っていた場所と考えていただいていいかと思います。とりわけこの山田奉行所、この奉行所はですね、なぜこんな場所にあるのか。普通奉行所は町中にあるのが普通ですよね。江戸町奉行も奈良町奉行も。ところがこの海の近くの、こういう場所にわざわざ作ったのはなぜか。で、それは、徳川幕府が伊勢湾のですね、海上管理、今日言えば海上保安庁の仕事ですね、それを山田奉行所が持つということにしたからでありますね。で、そんなことで初め有田家にありまして、で30年間が経ってからここへ移ってきて、で幕末まで、山田奉行所はここにあったわけであります。で、したがって海上保安庁の仕事でしたら、悪者を見つけたら船で追っかける仕事もあるわけですから、当然たくさん船を持っていましたですね。ここの一番代表的な船があそこに展示してありますような、トラマルというですね、船ですね。で、それから実際、悪いやつを見つけたら追っかける仕事の船は当時クジラ船と呼んでいまして、そのモデルが今日皆さんにここに引き出していただく船ということになろうかと思います、ね、ちょっとトラマルのお話をさせていただきます、ね。トラマルはですね、これもともとは四国のですね、戦国時代にの長宗我部という殿様がいまして、その長宗我部森近という人が持っていたお船なんです、ね。それを、長宗我部が、四国全体を統一しまして、でその後豊臣秀吉の時代ですけども、秀吉が瀬戸内海側は全部豊臣氏に、出せと、それを断ったもんですから、四国征伐ということで秀吉が軍隊を四国へ送った。で、長宗我部と喧嘩になりまして、で結局長宗我部氏が負けて土佐一国へ追い込められた。で、この時に、長宗我部氏が豊臣秀吉に献上した船でありますですね。その後今度は秀吉が亡くなった後、秀頼と徳川方が戦争があって、で徳川幕府ができるわけですけども、お船は今度は徳川氏に譲られた。で、その徳川氏がここに伊勢湾の、徳川氏にとりまして家康にとってはですね、伊勢湾が自分が、明智の乱の時にやっとこさ逃げ出して、そして伊勢湾を渡って三河へ帰ったわけですけども、その時に、大港の風谷七郎次郎にも助けられて、そして大港三河へ帰った。で、ここの豊臣氏がまだ1615年ぐらいまではありましたから、何としても自分伊勢湾を自分の完全な制圧下に置いておきたいということで、ここに水軍を置きまして、大小最大の時は12隻ここが船を持っとったわけです。とりわけこの虎丸というのはそのモデル、象徴的な船でしたから、船小屋を作って、でそこに収納していました。で、ここはお囃子のから向こうの方へ、下野工業団地の方に向かって道を走らせますと、お囃子の外町というところに、船小屋があったわけです。今も標識をして案内をしてありますけども、ね、でそこで、これは2台トラマルがあったんです。はじめその長宗我部氏が持ってきた船を、持っとった船を先ほどお話ししましたよね。 で、これは徳川氏に譲られた時に名前を虎丸と付けたの。それは徳川家康の生まれた年が虎年に生まれたと、そんなことで虎丸とどうも名前を変えたようであります、ね、そして130年ぐらいその船は生きた、ね、と言いますのは、海の中へつけっぱなしじゃなし、川へつけっぱなしじゃなしに一遍ぐっと収納庫へ保存しとったんですね。でそういうことで、二代目ができ、もうそれでもやっぱり、130年も経つと、ダメになりましたね。で、もちろんその間何遍も修繕はしとん。で、そして、二代目ができて、二代目が1800何年まで、ちょっとここに書いてあるんですけども、もう、あれですけども、1840年代ぐらいの天保年間まで、その船が持ちまして、で、徳川、この山田奉行所が終わるよりも早く、これは徳川幕府が終わった時に奉行所が終わるんですけども、それより30年ばかり早く解体されて、この虎丸は命を終わる。しかしその時に、虎丸の座敷やとか、このいっぱい立派なあの絵を、モデル、模型を見てもらったらわかりますけども、立派な座敷がありまして、ああいうところには、素晴らしい、襖があるとか、その調度品があったんですね。で、そんなのは、これを終わりの時、解体します時に、入札が行われまして、で、古市の近くの戦前の話ですけども、十五郎という料亭がありましてね。で、そこの人が手に入れて、で、戦争が終わる、太平洋戦争が終わるもの頃までは、そういうものがまだ人に見てもらっても構わない状態になっていました。ね。以上のようなことで、この船を、この記念館ができた時に、中村さんという方にお願いをして、そしてぜひこれ見てほしいのは、あの中に映っている過去と呼ばれる船を動かす人たちの表情がですね、人形によく現れていると思います。これもぜひご覧になってください。これ68兆炉と言いまして、最大の時、最高のスピードを出す時には、68人が舵員、炉をですね、炉を握って、そして動くと、いうようなことであります。なんですね。そんなことで、ございます。今日は先ほども言いましたように、クジラ船、ね、先ほどお話になった大西さんが、作っていただいたクジラ船をここへ預かることになりまして、でこれ、それからも3年もう4年目になるかなということで、そういう行事を先ほどの話のようにさせていただきます。で簡単ですが、いきさつをお話しさせていただきます。失礼しました。